東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アキのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。巷ではもうコロナウイルスのね、あの影響がいっぱい出ていて、皆さん不自由な生活を送ってらっしゃるかもしれませんね。大丈夫ですか？もう公立のね、小学校とか高校とか、もう休校になるなんて本当になんか大災害並みの体制で臨んでて、まあそうは言ってもやっぱり人類っていうのは、あの結核だとか天然痘だとかっていう、あのね、もろもろのすごい伝染病と戦い続けた歴史っていうのがあるわけで、なんとか臨床でね、早くワクチンが開発されて、もう早く収まってほしいなって願うばっかりです。もうね、もうこればっかりはもうね、居合わせた人がもし保菌者だった時には、まあ、諦めるしかないんだけど、あとその後はこっち撒き散らさないように今度は自分が気をつけなきゃいけないっていう、もうね、ほんとみんなで注意しながらね、いたわりながら頑張って乗り切っていきましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第174回目放送、実態を知って驚くなかれ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは劇場版白箱です。はい、さてさて今日は白箱です。どうかな、皆さん知ってる人いらっしゃるかな、どうかなどうかな。ですね、テレビでずっとやってたそうなんです。で、私はテレビのシリーズを知らないまま、まあ映画を見に行ったっていうことなんですけども、その前宣伝っていうかね、その宣伝の時にはこの アニメーションの、まあ、現場っていうのを、まあ、映画にしてみようっていうことで取り組みましたとかっていうのをちらっと聞いたもんですから、アニメーション見る見るとかって、どうやって作るのとかって、でそんな興味をね持って見に行った作品でございます。そうですね、このお話をちょっと説明するのに、映画のパンフレットのイントロダクションっていうところに、とても分かりやすい内容で出てたので、ちょっとご紹介したいと思いますね。白箱っていうのは映像業界で使われる白い箱に入ったビデオテープのことで、一つの作品が完成した際に制作者が最初に手にすることができる成果物 っていうのを、まあ、白箱と呼んでるってことなんですね。なるほどっていうか、確かにあの何にもね、何の変哲もないあの白いあのビデオテープのなんていう箱あの蓋っていうか、 それだとかって思いました。でその後鈴木なんですけども、このアニメーション業界の日常だとか実情だとか実態っていうのを、まあ、時に柔らかく時には厳しく赤裸々に書いた、まあ、テレビアニメーション作品の白箱があったわけなんですが、まあ、この作品はクリエイティブな仕事ゆえに起こる葛藤とか挫折、それから集団で作るからこそ起こる結束とか衝突で、あと生み出す苦しみだとか万策尽きたスケジュールだとか、でその先にある何者にも変えがたい解放と住職、それからの突きつけられる理想と現実のギャップっていうのに傷ついたり絶望したりとかっていうことなんですね。なんだけども自分たちの思い描く夢を実現するために、で昨日よりも今日少しだけでも自分が前に進むために、アニメーション制作に真正面から向き合う魅力的なキャラクターたちの姿だとか、そのキャラクターたちが織りなす群像劇っていうのが、まあ、若い人もお年寄りの方もみんな世代を超えて多くの人たちの共感を呼んで話題となったことらしいです。でまあ変な話、業界内でもそうだったらしくて、うん、で、まあ、テレビの放映終了後もこの人気っていうのが衰えなくて、多くのファンイベントだとかトークショーを開催して、またいろんな、 なんか作品賞だとかアニメーションの推薦作品賞とかいろんなあのアニメ部門などで、うん、受賞をしてるっていう。でいよいよその続編がずっと望まれていたもんで、今回劇場版白箱っていうのを、うん、公開したっていうことのようです。ね、本当に、まあ、どこの世界でもね、結局衝突だとか、ね、あの人と会わないとか会うとかね、もう細かい人もいれば大雑把な人もいれば、みんなそれがあの集まってで作品になるんでしょうけど、それはわかるんですけど、でもこの白箱の劇場版映画を見ていて思うのは、やはり一人一人の才能だとか思いとかっていうのを誰かがこう取りまとめなきゃものにならないんですよね。その誰かっていうのが、まあ、プロデューサーだったり監督さんだったりするんですけども、その監督さんだってもう本当にもう海の苦しみの真ん中にいるときに、そんなね他の人のことまで気が回らないから、監督じゃない人がやっぱりその他の人たちの、うん、聞き取りをしたりとか進行状況を把握したりとか、まあ、そういう人が必要なんだなっていうことを思いました。この核になる人っていうのが、あの宮森葵ちゃんっていう主人公なんですけども、この主人公は一番最初のテレビバージョンではですね、高校生だったみたいなんですね。高校生で同好会をやっていて、で、まあ、いろんなね青春時代を送ったんですけど、その後この劇場版白箱ではもういよいよアニメーション会社に就職して、そこからアニメを作らなきゃいけない、でも作る立場だけに収まらないで、その作る人たちを取りまとめる方の役に回ってるっていう、本人も実際はアニメーションね描きたいんだろうなとかね思うんですけど、そこをぐっとこらえてみんなの進捗状況を確認したりとか、スケジュールを確認したりとか、業務内容をね把握して全体を常に見ていなきゃいけないっていう、本当によくできた子だわとか思うんですけど、皆さんはどんな感想を持つかなとか思います。であとですね、パンフレットの方に監督さんのコメントが出てたので、これもちょっと絶対ご紹介したいと思います。すごくさっきのイントロダクションよりももっと分かりやすく説明してくださってて、あ、これだこれだとか思ったんですけどね、皆さん5年ぶりのこんにちは。テレビシリーズをまだ見てない人は初めまして。今度の劇場版は劇場版を作るお話です。アニメーションを作り続けるといろいろな嫌なことが起こったりします。でもそんな時もうどうでもいいやと焼けっぱちになりたくなります。でも焼けっぱちになりそうな時にどうしたらいいのかっていうお話です。まあざっくりしすぎなんだけども、あんまり夢のないお話でもあります。でもテレビの時よりもずっと現実に寄り添った作品になっていますので、どうぞ楽しんでご覧くださいませ。アニメ映画を作りましょうなんて、もう本当監督さんがね、やっぱりそういうノリっていうか、うん、本当に苦労もあるんだけども、だけど、うん、アニメを一緒に作りましょうっていうその気持ちがねすごくいいなとか思いましたかね。はい、 それでですね、この今回の白箱の中では劇中劇っていうのをやっています。はい、なんでそのアニメを作っているっていう作品の中にありながら、その作品が自体が映画を作っているっていうね。まあ本当ね、本当すごいすごいなとか思いますけどね。はい、それでですね、まあこのアニメーションっていうのに私もすごく興味を持っていたんですけれども、なんていうのかな、アニメーションの世界に入るのにはちょっとやっぱり敷居がありますですね。あまりにも時給が安いっていうのをやっぱ子供の時にも聞いてましたね。であまりにも安いとちょっとどうしようとか思って、あと声優にもなりたかったって話前にもしたかもしれないんですけども、まあ、テレビを見てなんかあの声優さんのインタビューか何かを見たんだと思うんですが、やっぱり収入が低いっていうのをずっと聞いていて、それじゃあちょっと職業にはできないかなっていうのがあって、だけどアニメはずっと好きなまんまだったっていう、どうかね、これからねアニメの世界に入っていきたいっていう人たちいらっしゃると思うんですけど、そしても最初に作る人たちの人手っていうのは安くならないと、実際今度劇場で見る人が映画代として払うお金がやっぱ高くなっちゃうんだろうな、1本例えば3600円の2時間の映画を本当に果たして人が見に行くだろうかっていうところもあったりしてですね、いろいろ考えなきゃいけないんでしょうけどね。そうは言ってもやっぱり生活普通にしていけるだけの給料は欲しいよなって、なんかこう思いを寄せてしまいますね。まあ、アニメ現場がねどんだけ壮絶かっていうのを、あとそこまでやるんかって感心しちゃったり、もうどうしようもない元請けとか下請けの力関係だとか、もろもろの嫌なことたくさん ありましてですね、本当になんか見てる途中で悲しくなっちゃうんですけど、それでも一人一人ね、つなげて励まして葉っぱかけて一つの作品にしようとする主人公の奮闘ぶりをぜひご覧いただきたいと思っております。はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、
一体
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかり足りない美容術。このコーナーではDJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、オタクに恋は難しいです。はい、オタクに恋、オタコ行ってきました。もうね、もうこれ絶対見に行くぞとか思ってました。もうね、オタクっていう言葉になんかね、微妙にっていうか結構敏感に反応してしまう自分がいて、で、あとその大でオタク同士がきっと恋をねするお話なんだろうとか思ってたんですけど、まあその通りだったんですけど、そのどこがどういうふうに難しいかっていうのが映画の中で見事に表現されているという、もうね、身につまされるような感じがして、私もなんとも、なんというか見終わった感じで、まあ面白かったとは言えるんですけど、なんかこう切々とこうね、なんか問いかけてくるような不思議な映画でした。 さてさて、オタクです。この類義語いろいろあると思うんですけど、皆さんどういうふうに、捉えてらっしゃいますかね。愛好家、ね、愛好者、ファン、マニア、信者、オタクで、オタク、あの W にあの O っていうオタクね、あと追っかけでしょ、支持者、熱烈な信者、熱烈な支持者で、ナードとかギークとかサポーターとかフリークとかフェチとかね、いろいろねこう聞いて、ああそれあるあるとかっていう人もいらっしゃると思うんですけども、どれもなんか特定のものに対して強い愛着を示す人たちのことを言うみたいです。で、特に私はあのギークっていう言葉に敏感にちょっと反応しちゃったんですけど、誰だったかな、ビル・ゲイツさんだったかがな、あのギークが上司になるかもしれないから、その時にはギークは尊敬しとかなきゃいけないよとかっていうのを、なんか人生の言葉の一つに聞いたことがあった気がして、もうこのギークっていう言葉を聞くと、自分の上司だったらどうしようみたいな、いい面でも悪い面でもね、両方の意味でですよ。あと一応出典、あのフリー百科事典のウィキペディアからなんですが、オタクとは、はい、1970年代に日本で誕生した呼称であり、ポップカルチャーの愛好者を指す。元来は、アニメ、ゲーム、漫画などの、中でも嗜好性の強い趣味とか玩具の愛好者の一部が二人称としてオタク、家のタクね、オタクのオタク様はとかっていう、そのタク、それをオタクっていう呼び合っていたことを揶揄する意味から、派生した術語っていうので、バブルの景気の時に一般的に知られ始めました。で、その頃はオタク族とかオタッキーとかオタッカーとか呼ばれたんですけども、明確な定義があるわけではなくて、現在はより広い領域のファンを包括していて、その実態は一様ではない。ね、本当そうなんでしょうね。いや、私もあの誰々さんのファンなんですとかって言っても、あのなんかね、なんかただ好きなだけでね、オタクとは言えないでしょとか、ね、何の知識もない人が ね、そのね、誰々さんに対しての何の愛の言葉もないような、そんな人が本当にオタクって言えるの、おこがましいじゃないのとかって怒られるような感じもするし、自分が逆に何そんなんで、なんかオタクとか言わないでよねとかって逆に言いそうだしっていう、なんかこう微妙な自分の立ち位置があって、オタクについては、どうなんでしょうかね。どっちにしても、フリークとか、ギークとか、オタクさんっていうのは、こだわりの度合いがね、尋常ではない様なんですよね。なんである意味ちょっとタガが外れてんじゃないの、ネジが外れてんじゃないの、ちょっとおかしいんじゃないの、だから日本語で表すとどういう風に言えばいいのか分かんないですけど、ただとにかく凝ってるし、もう凝りに凝ってて、で凝りまくってて、でこだわりがあって、もう超マニアックでっていう、それをオタク的なって言っていいのでしょうかね。はい、逆っていうか、あともうひどい時にはもう変質的とか変態とか変態レベルとかって、もうとっくに趣味の域は超えてるよねっていう、はい、私も多分ですよ、多分 D オタってやつなんでしょうけど、でも D オタさんから見れば、私なんて本当に特にどれが好きとかっていうこともね、ただD にディズニーリゾート行ってこうボケーっとしてて楽しいはとかっていうので、もこれでも本当にオタクって言えるのかどうかとか、いやそれはあなた違うでしょって言われそう、開演2時間半前から行って待ってるよねとか、夜中寒いとこ行って待って、シートを張って待ってますと、でそれ普通なのって、普通っていうか一緒にみんな待ってるし、普通よりちょっと早めに行って待ってますねとかって、そんな、なんか一生懸命言い訳してると、あ、やっぱりオタクなのかもとか思っちゃうんですけど、で今回このお話の話をしなきゃいけないですね。はい、これはですね、このまずはですね、女の子は漫画とかアニメとかボーイズラブの BL をこよなく愛する隠れ腐女子の女の子、なるみちゃんです。で男の子はゲーオタ、もう廃人クラスの重度のゲームオタクのゲーオタなんですね。でこのゲーオタさんと腐女子が恋愛するっていう、この恋の成り行きっていうのがお話の中核なんですけども、もう周りの人を巻き込んでオタクについての生態がもう明らかになっていく様がもうすごく面白くて、もう本当にずっとプッププップ吹き出してましたね。もう映画館の中でもあっちでもこっちでもこうでプッププとかって笑い声が聞こえるっていう。で演じたのがひろたかくんっていうゲイオタが山崎賢人
で、あとなるみちゃんに高畑充希さん、もうこの2人がね、もう完璧に役作りをしていまして、もう全力の変顔とかセリフ回しとか表情とか、もう気の打ち所がなかったです。もう2人とも絶対あのオタクだろうっていう、本当に実際にオタクなんじゃないかっていうぐらいの自然な演技で、もう本当に笑いました。で、もともとこの原作っていうのがなんかウェブ漫画らしくて、はい、ちょっとあの映画を見た後あまりにも面白かったので原作買ったんですけど、原作はですね、もう専門用語がオタクのね、オタクの専門用語が飛び交っててちょっと難しいです。私もインターネットで調べながら、ガチ勢とか新鋭隊とか、あと沼とか開口とか地蔵とかもうそう、ちょっとインターネットをこう、あとね、レイヤーとかもうね、インターネットでこう調べながら単語をで調べて分かった途端にブフとかって笑っちゃうっていう、なんか楽しい、あの楽しい映画後の、うん、行動みたいな、はい、面白かったです。もうね、あのオタクさんっていうのはあの一瞬ねギョッとなるんですけど、でもね、なんかすぐ馴染んでしまうっていう、そのオタクさんだと分かっても、その人自身の人柄だとか礼儀正しさだとか一途さだとか、その人に対する知識量とかっていうのがもう尊敬に値する人たちばっかりで、もうだから本当にね、全然知らない人でオタクの人を見るとギャッとかちょっとうっとかって思ったりするんですけど、もう一回知り合って話でもしてしまった後にはね、その人の素晴らしさっていうか、その人のあのオタクさんの相手に対するその知識量とかっていうのになんか尊敬っていうか感服してしまいますよね。まあそういったあの違う面で人から尊敬されるところを持つオタクさんっていうのは本当にすごいなって思いますよね。私もなんかね、オタク用語いろいろ調べて本当笑っちゃいました。あのファンダムっていう言葉もあるんですけど、このファンダム執着と不健康、または人間関係への悪影響をもたらすほど過剰に熱狂しているファンたちがいることで、それぞれの興味あるファンダムの世界の中でしか人間関係を築けないっていうファンが多いっていうのが、まあ、負のことなんですけども、だけどもその多くのファンの人については、彼らが選んだあの相手っていうか、まあ、そのものっていうのを世界観とかキャラクターに基づいたストーリーとか、うん、どんどん生み出していくっていうすごい才能が芽生えるっていうか、うん、あ、まあ、二次仕様っていうんですかね、うん、とかそこからどんどんまた世界が広がっていく、友達の世界も広がっていくっていう、あ、そういう世界もあるんだなと、はい、ちょっとだけ疲れたんですけどでもオタクな一面、みんなにも一つぐらいあるんじゃないですかって私はお尋ねしたいと思います。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは劇場版広箱でした。アニメーション制作現場のね、映画化っていうことで、どういう風にアニメが作られていくのかとか、どういう風に人が動いていくのかとかっていうのを目の当たりにして、ね、主人公たちがどんな思いで作品を作ってるかっていうところがね、こう丁寧に描かれていて、とても見応えのある映画です。あとぽっかりタイム利用術はオタクに恋は難しいです、ね、日本におけるオタクのあり方っていうのが変化していて、もう本当にぜひ見てほしい作品になっています。何事にも一途なところっていうのが人の心を動かすんだなっていうことを、ね、よく分かってきました。あとですね、あのエヴァンゲリオンの替え歌っぽい音楽がちょっと入ってます。なんですけど、まあ、これは微妙な感じだったので、もしかしたらエヴァファンの方の反感を買わねばいいんですけどとかちょっと思ったんですけど、あのちょっとミュージカル仕立てにもなっていて、歌の部分もあるんですけど、もうそこを抜いちゃってもいいかなっていうぐらい主人公たちの演技が見事です。本日の感
そう、そうなんです。今日はね、前半はね、なんか音量低いよねとかって今言われて、はい、後半すごいなんか白熱したねとか言われて、そうなんですよ。一人でこんなねオタクの話してどうしようとか思っちゃうんですけど、でも自分がオタクなのか、どうなのかっていうのをちょっとある人に聞いたら、もう間違いなくオタクですって言われて、ちょっとほっとしたような、えっていうような不思議な感情でおります。はい、皆さんも趣味を突き詰めて、オタクって言われるところが、あ、みんな隠してるかもしれないしね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第174回目放送、実態を知って驚くなかれ、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は白菜のクリーム煮にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.